では、今日の聖書箇所を朗読いたします。コリントの信徒への手紙2第4章16から18節だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私は実はこの頃、自分の体のあちこちが痛くなったりして、またそれだけではなく、自分の姿を見るたびにがっかりしていました。本当に年を取ってしまったなと落胆していたのです。8年前の父の葬儀の時に、何十年ぶりかで幼なじみのさっちゃんという幼なじみに会いました。彼は私をじーっと見て言いました。昔は松原町で一番可愛いと思っていたのに、それはこんなになっちゃってと言わんばかりの言葉でした。さっちゃんにこう言われた後、弟に言ったら、弟にもさっちゃんは嘘つかないからと言われましたが、それは私も知っています。自分でもそう思っていてもショックでした。それにしても町内で一番という範囲の狭さにもびっくりしました。いかにも小学生の思いそうなことだと一人で苦笑いをしていました。パウロは、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきますと言っています。この言葉にドキッとさせられます。落胆しませんとパウロは断言しているのですが、その前にだからとあるので、さらにその前の箇所を読んでみると、同じ第4章の初めにも、こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しませんと書かれてあります。パウロはキリスト者を迫害する者でした。そのパウロがイエス・キリストに出会ってキリストを伝える者に変えられたのです。誰よりもキリストに敵対していた者が、キリストの憐れみによって罪を許していただいた喜び、そればかりではなく、こんなものがキリストを述べ伝える務めを神様から委ねられていることを喜んでいるのです。神様からの宣教の働きを委ねられたことが嬉しくてたまらないのです。だからパウロは四方八方から苦しめられても落胆しないのです。でも実際、伝道の働きは難しいです。この点においても私は落胆していました。なかなか人は救われていきません。4節には、この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのですとあるように、悪魔によって人々の心の目に覆いがかけられていて、キリストの栄光が見えないようにされているからなのです。でもパウロはこの悲しむべき事実の中でも次のように言いました。4章の6節から9節です。 闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。 どんなに絶望の闇の中に置かれていても、神は全能の御手を持って人々をキリストの福音に招き入れてくださる。たとえ人間にできないことでも、また悪魔が勢力を振るっていても、神は全能ですから、悪魔の支配を取り除いてキリストの勝利を与えてくださるのです。宣教の働きは私たち人間の技ではなく神様の御業なのです。パウロのこの苦しみは多くの人がキリストの恵みを豊かに受けて感謝にあふれて神に栄光を期すようになるためであり、それを思い描きながら福音を述べ伝えているとパウロは言うのです。万事が益となると約束されているように、神の恵みがますます多くの人に増し加わるにつれて感謝が満ちあふれ神の栄光となることを信じているので、パウロはこの福音を伝えることが何よりもの喜びなのです。その喜びのゆえにパウロは落胆しません。する必要がないのです。肉体は衰えますが、内にある力は日ごとに強くなっていきます。私たちの土の器には計り知れない神の宝が入っているので、外側がどんなであろうとも中身が素晴らしいので落胆しないのです。パウロはこのように次第に衰えていく外なる人ではなく、日々新たにされていく内なる人に目を留めているのです。また一時の軽い患難とありますが、パウロの経験した患難は決して軽いものではありませんでした。それなのにここで軽い患難と言えたのは単なるパウロの痩せ我慢なのでしょうか。いいえ、そうではありません。パウロはやがて預かる栄光があまりにも素晴らしいので、現実の患難がどんなに重くても取るに足りない軽い患難だと思えたのです。パウロにとって永遠の栄光の重さは計り知れない素晴らしいものなのです。だから落胆しないのです。パウロは目に見えるものではなく見えない天にある祝福に目を注いでいます。見えるものは過ぎ去り滅んでいきますが、天にある喜びは永遠に存続するからです。それを知っているから、それを見ているから、パウロは落胆しませんと断言することができたのです。悪魔は日常生活の中で毎日どれだけ私たちをがっかりさせようとしてくることでしょうか。この世のものはすべてが朽ち果てていきます。肉体も衰えていきます。私たちが見えるものだけに目を向けていればがっかりさせられるのです。さらに束の間のこの世の富や快楽の喜びを追いかけていると覆いがかけられて永遠の喜びが見えなくなってしまいます。悪魔の仕事はこの世の喜びによって神様の喜びや祝福を見えなくすることです。そして儚いこの世の喜びを奪い取っては落胆させて人間を神様から引き離そうと躍起になっているのです。だいぶ前のことになりますが、 DVD で神は死んだのかという映画を見ました。無神論者の教授が大学の授業の初日に神の存在を否定する宣言書を提出するよう学生に強要します。単位を落としたくない学生たちは言われた通りに神は死んだと書いて提出しますが、たった一人女子だけが僕はクリスチャンです、書くことはできませんと静かに声を上げるのです。神は死んだと書くか、神の存在を全生徒の前で証明するか、二つの選択肢を突きつけられた女子は、だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという、という聖書の言葉に勇気をもらって、 後者を選ぶのです。そして女子の証明が始まるのですが、映画の中では神様の存在を認めるか否かを考えさせられるいくつかの人間模様のシーンがあります。その一つにこんなシーンがありました。世の中を順風満帆に進んでいる息子が認知症になってしまった母親に会いに行った時の一場面です。息子は言います。何しに来たんだろうな、俺のこともわからないのに。おふくろは常に信仰深く祈りを捧げ人生を過ごしてきた。過ちは犯さず、なのにこんな姿に。性悪の俺と違い、おふくろはまさに良い人だが、認知症になり俺の人生は完璧そのもの。どういうことだ。この息子の言葉に母親は独り言のように言います。時に悪魔は人に苦難のない人生を与える。神に取られたくないから。あなたの罪はまるで独房の生活よ。心地よくて去る必要がないの。ドアは開かれている。でもいつか時間切れになりドアが閉められる。その瞬間もう手遅れに。あなたは誰なの。信仰深く生きてきた母親の今は息子のこともわからなくなってしまってこのありさま。一方それほど良いこともせず、むしろ悪いことをして生きてきた自分は全てがうまくいっている。神様なんていないんじゃないかと言わんばかりです。でも認知症の母親の言葉にはドキッとします。息子は独房に閉じ込められていることも知らずに満足している。それが悪魔の手口なのです。神様に目を向けさせないように、そこを出ていかないように。悪魔はそこから出ていかせたくないから、この世のもので満足させているのです。しかし時間は過ぎてついに戸が閉められてしまうのです。まさにこの世の富や快楽名声というもので満足している息子と、信仰深く生きてきた母親、今は認知症という病になりこの世の敗北者のように見えますが、その心は神を知っている。神様にある幸いを知っている。今は認知症で何もわからないかのようですが、信仰を持って生きてきた母親の目はしっかり天に向けられている。一方で息子は今しか見えていない。目に見えるものだけに価値を置いている生き方、狭い独房の中にいるとも知らずに、罪の支配の中にいることの恐ろしさが見えていないのです。二人の違いがはっきりしています。そしてそれがどんな結果をもたらすのか、手遅れにならないように分かっていないのはどちらなのでしょうか。神様はその一人子イエス様を十字架の犠牲にしてまでも私たち人間を救ってくださいました。この救いは私たちすべての人間のためです。パウロはこの恵みの福音を伝えることを神様から託されていることに喜びを持っています。そして多くの人が永遠の命に預かることによって神に栄光を期すことになることを望み見ながら喜びにあふれているのです。その喜びはたとえどんな患難の中にあっても消えることはありませんでした。その喜びのゆえにどんな時も落胆することなくキリストを述べ伝え続けることができたのです。悪魔は私たちが落胆することを喜びます。何とかして絶望させたいのです。私たちクリスチャンが絶望することによって神様の働きを止めたいのです。悪魔の絶望に打ち勝つ方法は神様から希望をいただくことです。そして喜びで満たされていることです。喜びであふれればあふれるほど私たちは力強いのです。 私たちが喜びに満たされているなら、悪魔は私たちを倒すことができずに恐れるしかありません。悪魔が奪いたいのは私たちの喜びなのです。それは喜びが私たちの力だからです。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。ネヘミヤ 8-10。 主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。フィリピ 4-4。 これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。ヨハネ 15-11。 どうでしょうか。御言葉が言っていますね。私たちが人生を喜び楽しむことは神様が望んでおられることなのです。ただのこの世の喜びではなく、イエス様と同じ喜びです。この世界を創造した神様があなたのことを何より気にかけて特別に選んでくださったのです。あなたが喜びと希望に満ちた人生を歩むために選んでくださったのです。がっかりして落胆して暗い顔をして歩む人生ではなく、イエス様に愛される喜びに生きる人生を用意してくださったのです。たとえ今問題があっても、私は神様に愛されていて、すべての状況が益となると疑わずに信じることができますか。信仰はポジティブな期待なのです。疑いとネガティブさは希望をブロックします。私たちから喜びを奪い去ります。聖書はこう言っています。希望を抱く囚われ人よ、砦に帰れ。今日もまた私は告げる、私は2倍にしてあなたに報いる。ゼカリア 9-12。 先日主人とテレビで少年野球の監督の番組を見ました。その監督は子どもたちが試合を始める前にウォーミングアップで何をするかというと、さあみんな集まって優勝した時の練習をしよう、思いっきり喜ばなければあかんよと言って、お母さんたちもみんな集めて優勝の喜びをみんなで表現させるのです。やったー、優勝だーと大きな声で喜ぶ。みんなが丸くなって肩を抱き合って飛び跳ねて喜ぶ。それから次にヒットを打った時の練習をするよと言って一塁まで走っていってナイスバッティングとみんなで叫んで、ガッツポーズで喜ぶ練習をさせるのだそうです。ヒットを打った時の練習をしておくから、そういう行動になる。そして試合中もヒットを打ちたくなるのだそうです。そういう行動をしていたらそっちの方になっていく。楽しみながら勝利を目指せるのだそうです。この少年野球のチームは全国大会で3回優勝、世界大会でも優勝しているそうです。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。事実を見てから喜ぶというのは信仰ではありません。望んでいることを信仰によって確信し、前もって喜ぶのです。それが信仰です。パウロは常に人々が救われた時の喜びを心に描いていたのだと思います。まず神様からその喜びをいただいてから宣教する。だから落胆することなく天の輝かしい栄光だけを見て喜んでいられたのでしょう。私たちは失望しない、諦めない。神様は私たちによくしてくださるお方です。神様の祝福が見えますか。自ら祝福をもたらすものになりましょう。神様の希望を語り伝えるものになりましょう。良いものを願いながら何もしないで待っているのではなく、なかなか良い状況にならないからと落胆するのではなく、あるいは 他人が良いものを持って他人が良いものを得ているのを見て羨みながら、どうして私には何も起こらないのとつぶやくのをやめて、こう言うのです。神様、彼らを祝福してくれてありがとう。神様、私もその列に並んでいます。神様は素晴らしいお方です。あの人を祝福できるなら私のことも祝福できるから感謝します。自分の人生に神様の栄光が現れることを待ち望んで喜びましょう。私たちの大切な家族にも祝福があふれることを信じて期待しましょう。信仰に生きる喜びを皆さんと共に味わっていきたいと願っています。最後に、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊によって希望に満ちあふれさせてくださるように。ローマの信徒への手紙第15章13節。以上です。ではお祈りをいたします。